ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はアイリッシュパブゲイルとティールームタイムドリームの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
カオリンです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のテーマはおもてなしということで。
おもてなし、
おもてなし
大事ですね。
なんかおもてなしと聞いたらどんなことを思い出しますか。
おもてなしと聞いたらどんなことを思い出すか。なんだろうな、接客業とかですかね。
そうですね。今日はその接客について少しお話ができたらなと思います。
やった。
今日もセールスメイキングの本から、著書は田村先生の本です。
あ、私も持っております。愛読しております。
今日その第8章で、キャビンアテンダントさんのお話があって、そのキャビンアテンダントさんたちの、まあ、接客のなんかこうノウハウというか、そういうところから、うん、おもてなしのヒントを掴んでもらえたらなと思います。この本の中に出てくるお話で、キャビンアテンダントさん、アテンダントさんたちがこうあるご夫婦をこう目にするんですね。で話をまあ聞くとハネムーンの新婚旅行やというわけです。で新婚旅行のお祝いに何かこうしてあげれないかな、プレゼントとかできないかなと考えたそうです。
はいはいはい。
とこが飛行機飛んでしまったらこうお花を買いに行くとか
無理です。
買い物できないじゃないですか。で、あるもので何かやろうということで、みんなで考えたところ、スタッフのみんなで考えたところ、コースターがあるんですね。このドリンクを置く下のコースター、はいはい、コースターをこうチョキチョキってこう切ってワインで、赤ワインで赤く染めて、
はい、
バラの花を作って、
わー素敵、
花束にしてね、それをプレゼントしたっていうストーリーがあって、はい、本当の実話があって、
一生の思い出になりますね。
そう、一生の思い、もう忘れられないと思います。はい、で、それが伝説になって、はい、そのキャビンアテンダントさんたちの、その、なんかこう、いい、その接客の、このなんかこう、お手本として語り継がれてるそうです。
なるほど。
で、そこからやっぱり思うのは、お金をかけたらいいわけじゃないなっていうのがこう、
ああ、そうですよね。
お金をかけて、ゴージャスに、こう、お花を飾ったり、フードをなんかこうゴージャスにしたりとか、
うんうん、
ではなくて、これは本当に心を込めたかどうかが問題なので、
うんうん、
お金をかけるわけじゃない、
うんうんうん、
でそうするとのおもてなしをされた人はお金じゃなくてちゃんと気持ちを込めてやってくれたんだなっていう、うん、そっちを受け取れるわけです、
うんうん、
でお金をかけてドーンだったら気持ちが入ってなくてもおもてなしという形はなんか揃うじゃないですか、
はいはい、
そこに気持ちがあるかないかっていうのはちょっと薄れてしまうんだけど、
うん、
お金をかけずにあるもので何かをするってことは物質的な経済的なものが逆に条件がないので、うん、そこにはもう気持ちしかないんです、
うんうん、
おもてなしの本当の本質的な気持ちがそこに現れるから、逆にそのお金をかけずにあるもので精一杯のことを しようというのが本当のおもてなしなんだなと思います、うん、
なるほど、その通りですね。一番大事ですよね。いただいても嬉しくなければ、
うん、
別にどんだけお金をつぎ込もうが、うんうんうん、なるほど、おもてなしの本質
深いですね。
深いですね。
じゃあこの話はまた後ほど続きをしたいと思います。
はい。
今日の曲は、松本ゆかさんの曲、アイリッシュパブゲイルで毎週金曜日の夜、7時30分から、10時30分くらいの間で、ピアノを弾いていただいている方です。今日の歌は、マジカルパラダイスという曲です。
それではお聴きください。
ではおもてなしの起源というのをちょっとお話しできたらなと。
おもてなしの起源、
うん、おもてなしはいつ始まったか。
ああなるほどなるほど。
祇園祭りご存知ですか。
はい、いろんなたくさんの鉾が並んでいるお祭りですよね。
そうあのお祭りの、守護神は、
はい、
スサノオノミコトっていう神様なんです。昔その平安時代に疫病が流行るんですね、夏場ね、そのムシムシして。でその疫病の原因が何かこう悪魔のような悪さをする、そういう疫病神というか、そういう悪い神様が悪さをして疫病を流行らせてると考えたんですよ、
はい、あ昔の方々。
昔の人は、はい、じゃあその悪い神様に対抗できるだけの強い神様にお願いしないと負けるじゃないですか。
そうですね、
神様の中で一番強い神様にお願いすることになったんです、
はい、
それがスサノオノミコトっていう、はい、あの神様で、
うんうん、
あのすさまじいって言葉の語源がスサノオノミコトのすさまじい。この神様めっちゃすさまじいほど気が荒いので、はい、めっちゃ強いんです。神様の中で一番強いらしいです。
そうなんですか、
うん、でその伝説があって、スサノオノミコトさんが、まあ、旅の途中に京都に近くに来られて、
はい、
宿がないので、
うんうん、
宿を頼もうとある男性にお願いしたんですね、
はい、
でその人は、まあ、お金持ちだったんだけど、その見ず知らずの人を泊めたくないので、うちはもう泊められませんってこうお断りしたんです。
なるほどなるほど。
でしょうがないからまた他探すんですね、スサノオノミコト神様、
うんうんうん、
そうするとまた別の男性がいて、その方は偶然さっきの男性のお兄さんだったんです。
あ、はい、お兄さん
で止めてくださいとお願いしたんですね。そしたら、あ、いいですよと言ってくれたんです、
心よく、
うん、でお兄さんはね、弟さんと違って貧乏やったんですね。
うーん、
だからゴージャスなおもてなしとかそういうのは全くできない、
はいはい、
けども自分の、まあ、食べるそのご飯もないので泡冷えとかそういう雑穀を食べたん で、
はいはい、
で自分の分を減らしてどうぞということをね、はい、してさせてあげた。でスサノオノミコトのその神様の正体を知らないんですよね。知らずにやってるわけですよ。
そうなんですね、
うん、で一食一飯の恩義があるから、まあ、またお礼しますと言って、また旅に出かけていくわけですね、
はい、
でその旅で用事が終わって、このまた帰ってくるときに、帰りにまた立ち寄ってくれて、
はい、
そのお兄さんの名前が、ソミン将来という方、
ソミン将来
さんで、助けてくれてありがとうと、実は自分はスサノオノミコトであると、びっくり仰天
ですね。
で止めてもらったお礼に、
はい、
末代まで君の子孫を守ってあげると言って、ソミン将来の子孫なりという札をちまきにしてね、持っときなさい、玄関に飾っときなさい、はい、私が守ってあげる、
うん、
でそれが祇園祭りの始まりね。で断った、弟さんは、
はい、
よくも断ったなって言ってお怒りになって、
はい、
一家全滅にしちゃった、皆殺しにしちゃった。それぐらい凄まじい神様だったん
です
ね。
さすがですね。
でもその話の本当のちまきの意味は、うん、神様に守ってほしいから飾ってるんじゃなくて、
うん、
私は困ってる人がいたら、声をかけますよ、見て見ぬふりしませんよ、という証なんです、
う
ん、神様に守ってほしいからちまき買うんじゃないです、
はい、
あれを玄関に飾ることで、私はその庶民将来の子孫だから、困ったことがあったら力になりますよ、相談乗ってくださいね、という何印なんですね。
はー、そんな意味があったんですね。
そうそうそう、あのちまきが飾ってる家を見つけたら、困ったことがあったら、
はい、
今度ですいません助けてくださいと言って、断られたら話が違うやないかと でもいいかもしれません
ね。いいですね。
まあ、要するにそのよそ見将来もお金がなかったので、うんうん、あるものでこう、まあ、おもてなしをしたんだけど、やっぱそこは本当に気持ちですよね、
うん、そうですね。それこそおもてなし
がこういうそのおもてなしの起源になるのかなと思います。
なるほど。
あの前半のキャビンアテンダントさんたちの話も、あるもので何かできないかなと考えること、相手を持って考えることがおもてなしじゃないかなと思います。
ぜひぜひ私もおもてなししっかり、本当に深いですね、おもてなし。
深いですね。ありがとうございました。それではまた、こんな感じでやっていきたいと思います。お相手はアンディ菅野と
カオリン
でした。また来週この時間で
アイリッシュパブゲイル、ティールームタイムドリームの協力でお送りいたしました。